三人兄弟と鬼ババ。昔々、あるところに大層貧しい三人の兄弟が住んでいました。ある日のこと、上の兄さんが、世の中に出て人財産作ってこようと言って旅に出ました。長いこと歩いて行って、ようやく一軒の家にたどり着きました。そこにはばあさんが一人住んでいました。兄さんが、今晩泊めてもらえませんかと頼むと、ばあさんは、いいともお入りと言って泊めてくれました。夜中に物音がしたので、兄さんはベッドから起き上がると、壁の隙間から隣の部屋を覗いてみました。すると、ばあさんがテーブルに向かって、たくさんのお金を数えていました。兄さんはそーっとベッドに戻り、お金のじゃらじゃら鳴る音に耳を澄ませていました。やがて、ばあさんのいびきが聞こえてきたので、飛び起きて隣の部屋に行き、お金の入った袋を盗んで逃げ出しました。兄さんが走っていくと、教会堂の前に出ました。すると教会堂が、わしを掃除しておくれと言いました。兄さんは、いや、ダメだ、そんな暇はないと答えました。どんどん走っていくと畑に出ました。畑が草を取っておくれと言いました。兄さんは、いや、ダメだ、そんな暇はないと答えました。まもなく井戸のところに来ました。井戸が、わしをきれいにさらっておくれと言いました。兄さんは、いや、ダメだ、そんな暇はないと答えて、どんどん走っていきました。ばあさんが目を覚ましてみると、お金がなくなっています。昨日止めてやった若者もいないので、すぐに後を追いかけました。教会堂の前を通りかかったので、ばあさんは尋ねました。長い髪の頭を振って、長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有り金そっくり盗んだ若者を。教会堂は答えました。向こうの畑の木の下でお金を数えているよ。ばあさんがどんどん走って行くと、畑の前を通りかかったので尋ねました。長い髪の頭を振って、長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有り金そっくり盗んだ若者を。畑は答えました。向こうの畑の木の下でお金を数えているよ。なおもどんどん走っていくと、井戸のところに出ました。長い髪の頭を振って、長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有り金そっくり盗んだ若者を。ばあさんが聞くと、井戸は答えました。向こうの畑の木の下でお金を数えているよ。ばあさんがようやく畑にたどり着くと、兄さんは木の下でぐーぐー眠っていました。ばあさんは兄さんの首をちょん切ってお金を持って家に帰りました。しばらくして下の兄さんが言いました。世の中に出て人財産作ってこよう。下の兄さんは長いこと歩いて行って、ようやく一軒の家にたどり着きました。そこにはばあさんが一人住んでいました。兄さんが、今晩泊めてもらえませんかと頼むと、ばあさんは、いいともお入りと言って止めてくれました。夜中に物音がしたので、兄さんはベッドから起き上がると、壁の隙間から隣の部屋を覗いてみました。するとばあさんがテーブルの前でたくさんのお金を数えていました。兄さんはそーっとベッドに戻り、お金のじゃらじゃら鳴る音に耳を澄ませていました。やがてばあさんのいびきが聞こえてきたので、飛び起きて隣の部屋に行き、お金の入った袋を盗んで逃げ出しました。兄さんが走っていくと、教会堂の前に出ました。すると教会堂が、わしを掃除しておくれと言いました。兄さんは、いや、ダメだ、そんな暇はないと答えました。どんどん走っていくと畑に出ました。畑が、草を取っておくれと言いました。兄さんは、いや、ダメだ、そんな暇はないと答えました。まもなく井戸のところに来ました。井戸が、わしをきれいにさらっておくれと言いました。兄さんは、いや、ダメだ、そんな暇はないと答えて、どんどん走っていきました。 ばあさんが目を覚ましてみるとお金がなくなっています。昨日止めてやった若者もいないのですぐに後を追いかけました。教会堂の前を通りかかったのでばあさんは尋ねました。長い髪の頭を振って長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有り金そっくり盗んだ若者を。教会堂は答えました。向こうの畑の木の下でお金を数えているよ。ばあさんがどんどん走っていくと畑の前を通りかかったので尋ねました。長い髪の頭を振って長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有金そっくり盗んだ若者を。畑は答えました。向こうの畑の木の下でお金を数えているよ。なおもどんどん走っていくと井戸のところに出ました。長い髪の頭を振って長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有金そっくり盗んだ若者を。ばあさんが聞くと井戸は答えました。向こうの畑の木の下でお金を数えているよ。ばあさんがようやく畑にたどり着くと下の兄さんは木の下でぐうぐう眠っていました。ばあさんは下の兄さんの首をちょんぎってお金を持って家に帰りました。しばらくして弟が言いました。世の中に出て人財産作ってこよう。弟は長いこと歩いて行ってようやく一軒の家にたどり着きました。そこにはばあさんが一人住んでいました。弟が今晩泊めてもらえませんかと頼むとばあさんはいいともお入りと言って泊めてくれました。夜中に物音がしたので弟はベッドから起き上がると壁の隙間から隣の部屋を覗いてみました。するとばあさんがテーブルに向かってたくさんのお金を数えていました。弟はそーっとベッドに戻りお金のじゃらじゃら鳴る音に耳を澄ませていました。やがてばあさんのいびきが聞こえてきたので飛び起きて隣の部屋に行きお金の入った袋を盗んで逃げ出しました。弟が走っていくと教会堂の前に出ました。すると教会堂がわしを掃除しておくれと言いました。弟は立ち止まって大きな教会堂の中を丁寧に掃除してまた走っていきました。どんどん走っていくと畑に出ました。畑が草を取っておくれと言いました。弟は立ち止まって広い畑の草をすっかり取ってやりました。まもなく井戸のところに来ました。井戸がわしをきれいにさらっておくれと言いました。弟は立ち止まって井戸をきれいにさらってやりました。ばあさんが目を覚ましてみるとお金がなくなっています。昨日止めてやった若者もいないのですぐに後を追いかけました。教会堂の前を通りかかったのでばあさんは尋ねました。長い髪の頭を振って長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有金そっくり盗んだ若者を。教会堂は返事もしないでばあさんに石を投げつけました。ばあさんは逃げ出しました。ばあさんがどんどん走っていくと畑の前を通りかかったので尋ねました。長い髪の頭を振って長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有金そっくり盗んだ若者を。畑は返事もしないでもうもうと土煙を上げばあさんに石を投げつけました。ばあさんは逃げるのがやっとでした。どんどん走っていくと井戸のところに出ました。長い髪の頭を振って長い革の袋を持った若者を見かけなかったかい？私の有金そっくり盗んだ若者を。井戸はそれを聞くと水がどんどん増えて溢れ始めました。しまいにばあさんは溺れて死んでしまいました。弟はお金を持って家に帰り幸せに暮らしたということです。おしまい。